誰でも、
内なる力を
持っている、
笑顔輝く、
子育て応援、
ポカポカソップ。
皆さんこんにちは。今回は第39回の放送です。お送りするのはゆるらくメンタルトレーナー、ヘライエツコです。早いものでもう12月です。2025年が終わっていきますね。あっという間な感じもすれば、いろいろあったような気もすれば、私はそんな感じです。でまだ1ヶ月あるんですけど、まだね、まだなんかあるかもしれないですよね。はい、さて、前回は久しぶりにゲストの方をお招きして30分間お話ししていただきましたが、今回はまた私の一人喋りを聞いていただきます。前々回に、就学先どうするっていうようなお話をさせていただきました。で、それに関連して今日は、放課後どうする問題っていうのがやっぱり出てくるので、そこをね、私の経験を踏まえてお話しさせてもらおうかなと思っています。ポカポカソップは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。
特急夢の種号を発車いたします。
改めましてこんにちは、パーソナリティのヘライエツコです。オープニングでお話ししたように、今日は、放課後の過ごし方をどうしようか問題というのについてちょっとお話しさせていただきたいと思います。特にね、これ問題になってくるのは、新しく小学校に入学されるお子さんをお持ちのお母さん方にとっては、今まさにどうしようかなというふうに考えてらっしゃる頃ではないかなと思います。あとね、もちろん中学校に上がる、高校に上がるっていうふうにね、新しく進学して環境が変わってっていう方にとってももちろん気になるところではあるかなと思います。ただまあ大きくなってくると、ある程度一人で過ごせるようになってくるので、やっぱり一番問題になるのは新しく小学校1年生に上がる子じゃないかなっていうふうに私自身も感じています。まず市町村によってもそれぞれね、いろいろちょっと仕組みが変わってくるのかと思いますけれども、だいたい小学校1年生放課後どう過ごすかっていう問題については、まず一つがご家庭で過ごすというパターン、お母さんがまあお家にいる、お父さんがお家にいるというようなご家庭だと、まあ、っすぐ学校からお家に帰ってきて、過ごすっていうパターンがあると思います。この場合はね、特に大きな問題はないのかなと思いますが、まあ、問題になってくるのは、ご両親ともお仕事をしていてお家に誰もいないっていうパターンですよね。で、それは多くの子は学童とかですね、放課後に学校の横に放課後過ごせるような場所が設置してあって、そちらの方に行くという方もいらっしゃれば、発達に特性があるようなお子さんの場合は放課後デイサービスというものが、あちこちにあるので、そちらをご利用されるという方も多いんではないかなと思います。で、うちの子の場合はですね、放課後デイサービスを週2回利用していて、あとはまあ、まっすぐ家に帰ってくるというような感じにしてるんですけれども、特にね、私はだいたい家にいることが多いので、じゃあなんで法で行かせてるのっていうと、まあいろんな子、家にいるだけだとやっぱり興味がすごく偏ってる子なので、いろんな経験ができないかなっていう思いがあったので、ちょっといろんなことをして、発達を促すという意味でもいろんな、 経験をしてもらいたいなっていうのがあったし、あとはまあ人付き合いなんかもこう、放課後デイサービスとか行くと、小学校だけでなく、自分の小学校だけでなく、他の学校のお子さんがいたり、あとスタッフの大人の方がですね、やっぱりたくさんいたりするので、そういう人たちとのこう接し方っていうのも慣れていってほしいなという思いがあったので、放課後デイサービスを利用しようというふうに決めました。で別に特性があるから絶対放課後デイサービスに行かなきゃいけないとかっていうことでは全然ないので、そこはもう各ご家庭の考えに合わせて決めていただければいいんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり大事になってくるのは大人の都合だけで行き先を決めてしまうと、やっぱり子どもにとってはただ単に負担になってしまうかなというところがあるので、やっぱり小さいながらもやっぱりどうしたいこうしたいっていうのもある程度あると思いますので、その辺のねお子さんの要望も聞きつつで、かつお父さんお母さんの負担がなるべく少なく済むような方法を考えていかれたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、私の場合は放課後デイサービスを利用しようというふうに決めたんですけれども、放課後デイサービスっていうのもですね、いろんなデイサービスがありまして、各施設によって何をやるかって結構色が違うんですよね。で、なのでこう家から近いからとか、たまたまそこに空きがあったからとかでパッと決めてしまうと、全然なんか思ってたことと違うことばっかりやっているとか、なんかあとはもう子供自体が行きたがらないとかっていう問題も出てきちゃうので、やっぱりですね、事前に一回見学をしておくとか、どういうことを理念としてやってらっしゃるのかとかをチェックしておくっていうのはすごく大事だなというふうに思いました。でですね、もう12月なので、もうほぼほぼですね、決まってらっしゃるっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、まだ決まっていないよっていう方はもう速攻見学の申し込みをされた方がいいんじゃないかなと思います。で、12月なのでそろそろですね、もう来年は利用しませんよっていう子どもたちの人数っていうのがある程度施設の方でも把握してくる時期になってると思います。なので、そこで、じゃあ来年は、何人入れよう、何人募集できるよっていうのがある程度分かってくるのが11月、12月ぐらい。なので、そこで、場合によっては、来年、お子さん受け入れませんっていうようなところもあったりするので、早めに連絡して空きはあるんですかということとか、あとどういうことをやってるんですかっていうのを、ご確認された方がいいと思います。で、ですね、結局ですね、うちの子は今2箇所行ってるんですけれども、平日に行くところと、あと土曜日とか、あと長期休みですね、冬休み、夏休みにちょっと行くっていうところと、2箇所利用しています。で、うちは週2なんですけど、お仕事の都合で毎日、預けたいという方に関して言うと、おそらく1箇所で週5もしくは週6とかで、行けるっていうところは、すごく少ない。と思っていた方がいいんじゃないかと思います。福岡市の場合は今ですけどね。すごく増えてはいるんですよ。ホームサービスで。街で見かけることもあるんじゃないかと思うんですけど、できたそばから埋まっていくっていう現象が今起きていて、非常にですね、入りたくても入れないっていうような方がいらっしゃったり、やっぱり月曜日だけ利用したいけど、うち水曜日しか空いてないんですっていうようなそういうミスマッチが起きたりっていうことが結構あるらしいんですよね。なので、やっぱり使うんだったらば何曜日の何時から何時までがいいのかとか、あとは活動内容としてどういうことをやりたいのか、 で、まあ、放課後デイサービス福祉施設なので、まあ、それぞれの子ども一人一人に対して個別支援計画っていうのを立ててくれるんですけれども、どの部分が支援が必要なのかとか、その支援を通して子どもにどうなっていってほしいのかとか、その辺がしっかり定まってないままふわっと見学に行っても、なんか、ああ、あそこの建物綺麗だったよね、とか、あそこの先生優しかったね、とか、あそこの先生は、なんか、年寄りが多かったね、とか、そんなぐらいで終わってしまって、結局、見には行ったけど、あんま意味なかったね、みたいなことになってしまうと、非常にもったいないので、やっぱり事前の準備っていうのも必要じゃないかな、と思います。で、事前の準備として、私がやったことなんですけれども、まずは、まあ、放課後デイサービスを決めるからという理由だけではないんですが、私はサポートブックっていうのを作りました。で、サポートブックっていうのが何かよくわかりませんっていうような方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、要するにですね、自分の子供の取説みたいなもんですね。基本的な情報を書く、あと、どういう特性があるのかとか、こういう困った行動の時にはこういう対応をしていますよとか、あとは、その、まあ、学校とか、放課後デイサービスのようなところの活動を通してどういうふうに育っていってほしいのかっていう、そういう親の希望とかですね。そんなものを、まあ、私の場合は A4 で2枚ぐらいの分量でちょっとまとめて書いて、ですね。それを、まあ一応、うちの子の資料として、見学に行くときは持っていくみたいなことをしてました。なので、それ、多分ね、いろいろ思うところは皆さんあると思うんですけれども、頭で思ってるだけだと、やっぱり忘れたりとか、日によって、こう、なんか考えがぶれてしまったりとかっていうのもあったりするので、やっぱり、ね、きちんとしたサポートブックっていうような形で、しっかり残しておくっていうのがいいんじゃないかなと、私は思ってます。で、それ私は、サポートブックに関しては、保育園の年中さんかな、年中さんの終わりぐらい、それこそ就学先どうしようっていうのを考え始めたぐらいから一応作っていて、で、それを更新というような形で作ってるんですけども、まあ、上書きはせず、前のはそのまま保存して、コピーして、新しく書き直してっていう風にしてるので、もう5年分ぐらいかな。溜まってるんですね、サポートブックがね。で、それがあると、まあ、成長記録というか、育児記録みたいな感じにもなって、1年に1回とか半年に1回とか、こう書き換えしてるんですけども、うん。そうすると、子供の成長なんかも結構見えてきたりするので、おすすめです。で、ぜひ皆さんも、書いていただけるといいんじゃないかなと思うんですけど、まあそうは言ってもね、書き方わかんないよ、どういうふうに書いたらいいの、どういう形式で書いたらいいのっていう方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、サポートブックで検索したら山のように出てきます。ひな形も山のように出てきます。で、どれ使ったらいいのっていうのがすごく悩んでて、割とですね、各市町村で、ひな形、こんなひな形ありますよ、教育委員会とかですね、発達教育センターみたいなところで、ひな形を用意してくれてたりするんですけれども、まあ、別に、福岡市に住んでるからといって、福岡市が出してるひな形を使わなきゃいけないとか、そういう決まりも全然ないので、いろんなひな形を一回こうバーッと目を通していただいて、自分が書きやすそうだなとか、使いやすそうだなって思うものを選んでいただいたり、あと自分なりにね、こっちのひな形のここはいいな、あっちのここはいいなっていうのを組み合わせて、自分なりのサポートブックっていうのを作ってみるのもいいんじゃないかなと思います。で、書くときのポイントなんですが、ありがちなのは、これができません。あれができません。ここができませんっていう、できないことを書いてしまうっていうのが結構ありがちなんですけども、できない部分っていうのは先生とかね、スタッフの皆さんね、見りゃわかるので、できないことを書かれてもあんま意味ない。 くって、それよりも、こういう時にはどうしたらいいかっていうのを書いて、でお伝えした方が、もしくは家ではこうしてます、みたいなのを書いて、お渡しした方が、だいぶいいんじゃないかなというふうに思っています。で、さらにね、ちょっとまた、このサポートブックの書き方について、少し詳しくまた説明しようかなと思いますので、一回ジングルを挟んで、後半に移ります。
まもなく夢の種放送局です。お出口は右側です。
はい、では後半も引き続き放課後どうする問題に関連して、今ですねサポートブックどうやって作るのっていう話をしていたので、その続きをお話しさせていただきたいと思います。で、サポートブックを書くときはダメなところじゃなくて、こういう時にはこうしてますという対応を書いてお伝えするっていうのがいいですよっていうことを言ったんですけど、それって例えばどういうことっていうと、例えば癇癪を起こすお子さんがいるという場合に、うちの子癇癪を起こしますだけ書かれても困るんですよね。はい、そうですかになっちゃうので、そうではなくて、そうだよね、癇癪で、スタッフさんも分かってるし、こういう特性の子って癇癪を起こしがちだよねとかっていうのは当然分かってるので、そういうこと書かれても、うん、そうだよねってなっちゃうので、お家でどうしてるのかとか、または保育園ではこうしてましたとかっていうのを書くと非常に重宝されしてくれます。で、うちの子の場合は癇癪、今はそんなにないんですけど、1年生になる頃っていうのはやっぱり癇癪があったので、癇癪が起こしますよっていうのがあって、で、まずどういう時に癇癪が起きるのかっていうのを書きました。で、うちの子の場合は自分が思った通りとに行かなかったとか、予定が狂ったとか、そういう時に癇癪をバッと起こしやすいです。で、癇癪を起こした時はうちではとりあえず、危険のない場所に連れてきます。うちの場合はお布団が敷いてる部屋ですね。お布団のお部屋に連れて行って、とりあえず暴れても大丈夫なように、お布団のところで暴れさせると、ひとまずですね。で、ギャーギャー言ってるうちは、こっちからの声かけはしない、していませんっていう、頭とかぶつけないようにだけ、気をつけて見てます。それで、ある程度落ち着いてきたら、落ち着きましたかということだけ声をかけます。みたいな感じのことをこうサポートブックに書いてました。うん、そうすると、放課後デイとか学校とかで万が一癇癪が起きた時も、先生、スタッフの方も同じような感じで接してくれたり、ちょっとこうクールダウンするようなお部屋とかスペースを用意してくれたりとかっていうことをしてくださるので、うん、そういうことをサポートブックに書いておくといいと思います。そして放課後に、見学に行った時にそのサポートブックを持参して、うちの子こういう感じなんです、お願いできますか、こういう対応していただけますかっていうことでお話しされるといいんじゃないかなと思います。なのでですね、今まで結構ね、お子さんも大きくなってて、ああ、サポートブック今まで作ってこなかったみたいな方でも、全然今からでも作っておくとすごくいいんじゃないかなと思うし、またね、進学、進級時に新しい先生にそのサポートブックをお渡しするとかっていうこともできるので、ぜひぜひ作っていただいた。一回、作るの大変なんですけど、一回作ってしまえば、その後はただ更新更新更新という感じなので、うん、最初の一歩だけちょっと大変ですが、そこ頑張っていただければ、すごくいいツールになると思いますので、おすすめです。で、やっぱり書いてて、どうしてもなんかダメ出しばっかりしちゃうなとか、 なんか対応とか言われても何してるのか分かんないみたいなね、そういう感じの方ってやっぱりですね、ちょっとご自身の中に悪いことばっかり見てしまうような種とかですね、そういうのがやっぱりあるんですね。で、なんで、なのでそういうふうに子供のことを書くんですけれども、いざ書こうとすると自分の中のなんか種みたいなのに気づいていったりとかもしたりして、自分自身をこう振り返るためのツールにもなったりするので、やっぱり書き出すってね、こう自分の中の、深層心理の部分っていうのを割と大きく影響してくるので、うん、そういう風なものとして使うっていうのも一つあるかなと思います。で、まあそういうなんか種がありそうだなみたいなのに気づいたら、こう自分で自分のことを深掘りしていくと、その種がより鮮明に分かってくるんですけれども、なかなかそれが一人じゃ難しいので、ちょっと一人じゃ無理だなっていう時はぜひですね、専門家の人を頼ってください。で、なんでその専門家って誰なのっていうと、例えばコーチングをやってらっしゃる方とか、私のようにメンタルトレーニングをしている人、あとは、まあ、カウンセリング領域の方も、まあ、そうですね、よくカウンセリングでもいいかなとは思うんですけど、カウンセリングはどっちかっていうと癒しっていう感じになって、うん、癒してみたいな感じになっていくので、少しちょっとお時間がかかるかもしれないですね。でも時間がかかってもやっぱりしっかり自分と向き合って心の中癒したいなという方はカウンセリングでもいいかもしれないです。で、そういう方ね、心を専門にしてらっしゃる方に、聞いてみるっていうのをされてみるといいんじゃないかなと思います。で、なんかすごいそんな大げさなことはしたくないみたいに思う方もいらっしゃるかもしれないけど、全然大げさでも何でもなくて、必要なことだと思います。で、自分の心の内側を見ていくっていうことがしないと、もし今ね、子育てでなんかうまくいってないな、みたいに、なんとなく漠然にでも感じてらっしゃる方は、多分それやらないと永遠に漠然となんかうまくいかないっていうのが続きますので、どっかでね、一回覚悟を決めて、自分自身と向き合うっていう機会を作ると、もうその後何十年の人生全部変わってくると思うので、もうね、時間と費用はもちろんかかりますけども、ご自身の人生、それからお子さんの人生を考える上では、絶対どっかで一回やっといた方がいいと思っています。で、ね、自分でやるよってなると、やっぱり、単純にやろうと思ってできるもんじゃないから、やっぱり学んでいくっていう風になっていて、じゃあ学んでいこうってなると、いろんなね、例えばスクールに入ってみたり、本を買ってみたり、いろんなセミナー受けてみたりとかっていうことをしていると、なんだかんだでね、結局そっちの方がお金かかったり時間かかったりしちゃうので、もう初めからね、パッと専門家のところに行くのが私はおすすめです。で、もちろん私のところに来てもらっても構わないので、ぜひなんか自分自身見つめ直したいみたいな方は、ぜひご連絡いただけたらなと思います。で、ちょっと話それましたけども。で、ですね、放課後デイサービスは、本当はもうね、見学行かないと入れないっていう時期に来ています。で、もう気になるところは、もう片っ端から時間ある限り、見学していったらいいんじゃないかなと思います。で、私自身は2つ決めるまでに全部でね、10箇所ぐらいは、見学しに行きました。で、子供も連れて行って、体験みたいなのをやらせたんですけど、やっぱりですね、私自身が、お、ここいいじゃんって思っても、子供が嫌がるっていうことも多々あるんですよね。で、私は結構体を動かす系の方がいいなと思って、運動療法とかやってるところをな、何箇所か行ったんですけど、ことごとく嫌がられて、全部、もうこんなのやりたくないとか言ってですね、全然ダメで。 そこのスタッフさんもこうね、なるべく楽しくできるようにいろいろ工夫はされてくれるんですけれども、やっぱり全然ダメでしたね。ダメで、まあ10箇所ぐらい行って、まあこことここだったらまあ行ってもいいかなみたいなところを2箇所ぐらい言ったので、そこに連絡して、もう早めに連絡して、私はね、見学自体も9月ぐらいとかからもう行ってたので、そこの2箇所は12月になる段階ではもう4月からお願いしますで、まだ正式募集ではないですけれどもっていうふうに向こうのスタッフさん言ってた段階から、いやもう行くんでお願いしますお願いしますって言って、行ってましたね。あと小学生になってない方、今保育園とか幼稚園の方で、児童発達支援っていう方を受けられている方はもうそのまま持ち上がりで放課後デイに行けるっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、やっぱり成長につれて発達課題ってそれぞれ変わってくると思うので、一応そこはキープしつつ、ちょっと他のところも見学してみようかなみたいなことをされるのも一つ手かなというふうに思います。まずはとにもかくにも見学するのは必須だと私は思うので、もしまだ何も考えてなかったという方はぜひね、お近くの放課後デイサービスとかを検索して、あとは、ね、利用するにもいろいろ手続きがいるので、それのやり方とかもね、市町村とかに確認しながら、学校に入学する準備とともに放課後どうするかっていうところにも対応してもらったらいいんじゃないかなというふうに思ってます。ということで、今日は放課後どうするか問題についてお話しさせていただきました。では最後、エンディングじゃなかったジングルを挟んでエンディングに参ります。
ただいま夢の種放送局です。閉まるドアにご注意ください。
はい、では今日は放課後の過ごし方どうする問題っていうのをお話しさせていただきました。次回でもう今年最後の回になっちゃうんですね。でどんな放送にするかはまだ決めてないんですけども、最後なのでゲストさんを呼ぼうかなと思ってみたり、今年割と一人しゃべりを結構したので、最後も一人でもいいかななんて思ったり、ちょっとまだ定まっておりません。どうなるかは次回放送までお楽しみにしておいてください。この放送をもう一度聞きたいという方は、オンラインカウンセリングデコボコ家族サイト内でアーカイブ配信してますので、検索してみてください。それではね、もうだいぶ寒くなってきて、各地でインフルエンザ、コロナなどとね、流行っているかもしれないですけど、皆さん、うがい手洗いをして、夜は早めに暖かくして寝て、体調に気をつけながら、ぜひ、一年の締めくくり、元気に終わっていきたいなと思います。でその前にまずは今週の週末、楽しい週末をお過ごしください。それでは皆さん、バイバーイ。